皆さんおはようございます。今日も、シリーズをですね、一緒に皆さんと共に、分かち合っていきたいと思いますが、今日は4回目です。神様が与えてくださる本当にこの祝福、本当に幸いのシリーズでもありますけど、このマタイの福音書の5章の中でイエス様が私たちに語っておられるそのメッセージ、それは本当に福音についてです。天国とはどのようなものであるか、どのようなところであるか、そして福音はどのようなものであるかを本当に私たちに伝えています。そしてさらにその中でこの世界にはびこっている律法主義とそして福音のこの対決が、この書の中でですね言われているんですが、この中で今日は大切なその中でも最も中心的なその一つであるメッセージ、義に植え乾く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。本当に与えられているこの正義は何なのか、神様がもたらしてくださる私たちに対するこの福音にあるこの正義というのはどういうものであるかということを話していきたいなと思っています。まずですね、最初に正義というのを辞書で調べてみると、明治以降ですね、義に代わって使用されたもので、主に倫理や法律、宗教や公正など道徳的な正しさと定義しています。だから義とは正義のことなんですけど、正義は人間の社会的な関係の中で見過ごすことのできない最も重要な価値を示しています。で、正義は特に他者との他の人との関わりにおいて、その規律におけておいてですね、大切な法的な価値でもあります。で、正義はだからこそ人としての権利を守るためにも絶対に必要なものですけれども、大切なことなんですが、この正義という基準がとても曖昧なものであるということを否めないとですね、あらゆる専門家が言っています。正義についての正しい正義、また基準がそれぞれ違うからです。そして現実問題として、正義をもとに何かを決めたり問題に対峙するときに、私たちが置かれている立場や状況によって正義という基準はいくらでも変わってしまうという事実が、現実に起こっています。ちょっとですね、身近な例を、これから挙げていきたいと思うんですけど、最近皆さんの中で家庭や職場や学校や日常生活や、また人間関係や状況の中でですね、状況でですね、ストレスや摩擦やイラッとしたことはありませんか？ありませんでしたでしょうか？先日ですね、10月の暑い時に、私は自動販売機で冷たいブラックコーヒーを買おうとですね、自動販売機に行ってですね、ボタンを押したんです。そして押したらですね、なんと熱いですね、缶コーヒーが出てきました。イラッとしてですね、思わずイエス様がイチジクのですね、実のならない木を見て呪われたように、私もですね、その自動販売機に向かって、もう二度とそこから売り上げがないようにっていう、心の中でですね、呪ってしまう自分がいました。もちろんですね、イエス様の言われた動機や目的は全然違いますけど、私たちは不完全な状況、不完全な自分も含めてですね、人々の中に生きています。また人間関係の中で意見が合わなかったりすることは普通にありますよね。健全な意見の衝突はある程度は必要なものです。もしいつもみんなと意見が合うとしたら、それはおかしいです。どちらかが一方的に言いくるめているか、また対等ではなく仕方なく合わせているのに過ぎません。そしてですね、ある程度の意見は、でも衝突は必要なんですが、もしそれが何か言い争いとかなどに発展したり、仲違いしたり、お互いに強いストレスを感じたり、そういうものが生じてくるなら、その原因はお互いが絶対に自分は間違っていないと主張していることにあります。そして、それはまさに正義と正義がこうぶつかっていくような状況です。夫婦の皆さんいかがでしょうか。だからですね、私はいつも謝ります。ここに戻るんですが、なぜなら結婚式の披露宴の時に、正しいと思っている方が先に謝りなさいとですね、仲人であり恩師である方から教えられたからです。今日もあえて言いますけど、 100% 私の方から謝っています。このことは誰にもですね、脅かされることのない私の誇りであり正義です。とにかくですね、すいません。繰り返しますけど、私たちが知っておきたい大事なことは、私たちが思う正義って人によって全く異なるし、そして結構いい加減で曖昧であったりするんです。職場のですね、人間関係でも 間違った正義というか、ずれた正義感がよく起きると言われています。私も以前某保険会社ですね、勤めていた時に、職場であるあるの正義のぶつかり合いを経験しました。そのあるあるとはですね、ある派遣コンサルタントの会社がですね、調査した結果、会社にですね、大きく分けて3つのタイプの逸脱した正義が横行しているというのことでした。一つ目はですね、行き過ぎた正義です。行き過ぎた正義とは、一言で言うと、融通が効かないというものです。特に目上の立場でですね、上にあるポジションにいる男性や年配の男性に多いそうです。前の職場はこうだったとかですね、これが正しいやり方だとか、これだと筋が通らないと。ちゃんとわかるように説明しなければ俺は納得できないと。自分の中で凝り固まった正義があって、それが絶対に正しいと思い込んでいることが多いんです。私もですね、これからだんだんとすることを気をつけないといけないと思うんですが、また別にですね、よくあるのが押し付けてくる正義です。正義という名のもとでですね、自分の意見を押し通そうとするパターンです。例えば私の意見はみんなも同じように思っている。みんなが思っていることを私があえて代弁している。キーワードはみんなです。でもこのみんなというのが非常に曖昧で、実は自分の意見や考えを正義と思い込んでいるので、自分の意見はみんなの正義としてしまうことです。よくある例としてですね、ボーナスや給料が安い、待遇が悪すぎる、どう考えてもこの会社のルールはおかしい、ノルマが厳しいし法外だ、そしてこのことは私だけじゃない、みんながそう思っている、という人がいます。そしてまずここで言えることは、いつもみんなと言っているんですが、必ずしもみんながそう思っているということはありえないんです。そして最後にもう一つですが、勘違いした正義です。これもみんなが言わないから私が言っている。私はみんなのために言っているという正義感です。大抵の場合は誰もその人に言ってくれとお願いはしてないんです。このような勘違いの正義が生まれる背景には、いくつかの理由が挙げられるんですが、まあ、一つは思い込みでですね、暴走して勘違いしてしまう。あるいは自分の意見を押し通すためにみんなを利用している。それはみんなのためじゃなくて、実は誰か相手のため、会社のためでもなくて、あくまでも自分のために自分が感じていることをやっているっていうことであったりします。本当にですね、正義って何かっていうのをいろいろ考えさせられるんですが、さらに別の例として、倫理学の問題で、哲学者であるフィリッパ・ルース・フィットという人がですね、提唱した有名なトロッコ問題っていうものを皆さんご存知でしょうか。ちょっと画面に図を出していただけますでしょうか。ありがとうございます。はい。なんか画面の上に私の頭だけが出てますけど大丈夫でしょうかね。はい。とにかくそこは気にしないでください。有名なトロッコ問題というのがあるんですが、ちょっと画面に図を、見ていくと、トロッコ問題は、ある人を助けるために、他の人を犠牲にするのは許されるか、という倫理道徳的な問題です。ある人を助けるために、他の人を犠牲にするのは許されるのかっていう倫理道徳的な問題です。で、ブレーキが効かなくなり、制御不能となったトロッコが暴走して、トロッコが走るその線路の先には5人の作業員がいます。もしそのまま放っておけば5人が確実にトロッコに引かれ犠牲になってしまいます。でももう一つここで回避できる別の方法があります。それは自分が分岐器のところに立っていてそれを作動させればトロッコはもう一方の別の線路に入ることができる。けれど、その先にはもう一人の別の作業員がいる。この場合、自分はどのような判断、選択をすればよいのかという究極の問いです。仮に一人の命と引き換えに5人の命を守るとしたらどうでしょうか。命の重みを数で判断することはできません。さらに、もう一人その人が愛するフィアンセや家族やあなたにとって変わることのできない、かけがえのない人であればどうでしょうか。より判断が困難になってきます。立場や状況によって、いくらでも判断は変わり得ます。 何もせずに5人を見殺しにして1人を救うか、1人を犠牲にして5人を救うか、どちらを選んでも後味の悪い結果になるため、ここで正義のために第三の回答が求められ、そして議論されていきます。そんな中で、ある人が全員の命を救える最適な方法があるということを発見し、注目を集めました。それは中立にすることで、分岐点に差し掛かったトロッコはそのままレールの上を走っていくことはなくなり、脱線しレールを外れてしばらくして止まるというものでした。2本の線路に分岐する分岐器を中立にするというものです。そして分岐点を中立にするという方法は、鉄道に携わる専門の方はよく知られている方法でした。その方法であれば誰の犠牲もないかもしれません。でもここでまた考えさせられますが、仮に状況をさらに変えてみて、その暴走するトロッコ自体にも別の何人かの作業員が乗っていて、しかも脱線し進みゆくトロッコのすぐ目の前が断崖絶壁だったらどうでしょうか。中立という方法で対処できるんでしょうか。問題はさらに複雑になります。このように何が正しいかを判断しようとするときに、置かれている立場や状況によって幾通りの判断も起こり得て、ますます判断の基準がわからなくなってくるんです。この問題に私たちはどう対処したらよいんでしょうか。この世で正義について多くの専門家や学者がいろいろと議論するんですけど、結局基準で最後は結局基準が曖昧でわからないんですけれども、ここに答えがあります。それはイエス・キリストだけがこの問題に対してすでにもう答えておられるんです。そして福音とは何か、神の国の価値とは何か、正義とは何かということについて明確に答えてくださいました。このトロッコ問題では、まさしくイエス様ご自身が分断岐に立っている方で、その暴走するトロッコを止めるために自らの体を張ってご自身の命と引き換えに周りのすべての作業員の命を守られました。正義のために、命が守られるためにご自身を犠牲にされたんです。正しいことがなさらなければ命が救われられるということはなし得ません。ありがとうございます。同時に、誰かの命が守られるためには犠牲が伴います。中立で何もしないというのはありえないんです。ただ唯一正義をなすためにご自身を犠牲にされた方がいました。それがイエス・キリストです。イエス様は正義をどうでもよいものとされませんでした。むしろご自身が正義だったからです。正義をないがしろにされなかったんです。いや、それは別にどうでもいいよではなかったんです。イエス様は正義をむしろ面と対峙されました。神こそ義、聖なる、正義なる方です。けれども同時に神は愛なる方でした。神は第一に愛の方でありました。愛である神がどのように正義をもたらされたのか、ここにすべての答えがあります。そしてそれこそが福音です。そうです、イエス・キリストの十字架の死という犠牲と代価を通して神の正義と愛が一つになり完全に実現したんです。愛は筋を通します。愛は正義をもたらしますけれども、その正義のためにはとてつもない犠牲が支払われました。イエス様は山上の水訓で人々に話をされたときに、まさにご自身にある神の御国の到来と神の福音を伝えられました。そして不正と不義の世の中に対する人々の憂いと嘆きとですね、悲しみに対して次の御言葉を語られたんです。ノート最初の御言葉、冒頭の言葉ですね、マタイの5章6節を読みします。義に植え乾く者は幸いです、その人たちは満ち足りるからです。コロナ禍で世界中で危機的状況ともいえる飢饉が大きく広がっています。その飢饉とは正しい正義がなされないことの飢饉です。日本では間違った正義に基づく自粛警察や、今アメリカではワクチンを受ける受けないで国の中で暴動と分断が起きています。 そしてそれらは私たちの身の回りの住んでいる地域や会社の職場や学校や家庭や、そして私たち個人の中でも起こっているものです。正義がなされることを求めれば求めるほど、なぜ争いや分断や不一致が起こってくるんでしょうか。上司や先生が、同僚や部下が、生徒が、友達が、夫が、妻が、子供が、犬が、猫が、キリがありません。それぞれの立場でですね、言い分があるからです。それは教会も同じです。けれども、イエス様はこのような飢饉の中で、ご自身にある福音を伝えてくださいました。義に飢え渇くものは幸いです、その人たちは満ち足りるからだ。そのように、もし私たちが神の正義を求め飢え渇くなら、神の正義で私たちを満たしてくださると言っているんです。それは私たちを本当に心から満たし、心からの平安と、そして喜びを与えてくれます。ここにすべての正義のための正しい解決があります。それではですね、どのように神の正義に満ち足りるものになることができるんでしょうか。今日3つのことを話したいと思います。1番目ですが、自分の義じゃなく神の義を求める。マタイの6章33節をですね、読みたいと思います。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。イエス様は天国とはどのようなところか、福音とはどのようなものであるかを表すために来られました。別の箇所でイエス様は弟子たちに天の御国の鍵を授けようと言われました。それは私たちの人生のあらゆることに天の御国の祝福をもたらす鍵です。そしてその御国の鍵を持つのに、神の国と神の義を第一に求めようと言っています。天の祝福を受けたいでしょうか。それならば、神の国と、そして神の義をまず求めましょう。そしてその時に、神様は天の扉を開いて、溢れるばかりのご自身にある祝福を注いでくださいます。それでは、正義に対しての神の義は、それでは何だったんでしょうか。何でしょうか。このことを知るには、人生のあらゆる問題に対処するための鍵でもあります。二番目のポイントですが、神の義とは、恵みと憐れみを通してもたらされるということです。ホセアのですね、6章6節を読みします。私が喜びとするのは、真実の愛、生贄ではない、全焼の捧げ物よりも、むしろ神を知ることである。マタイの9章13節でも、イエス様はこのホセアの6章6節をご自身が引用して、まさにご自身であることを示しているんですが、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か、言って学びなさいと、イエス様はそこにいるパリサイ学者、立法学者たちに対してそれを言いました。この真実の愛とは、憐れみとも訳され、言語ではヘセドという言葉で、神の契約に対する確固たる愛、誠実さに基づく恵みと憐れみという意味です。ですから、神の真実を尽くす誠実さ、正義には恵みと憐れみというものが含まれています。日本では義援金という言葉がありますが、義援金、義援物資という時に、それは温かい憐れみから出てくるものであり、助けを与えることです。そしてそのことをするために、イエス様ご自身も、神は正義をもたらすために私たちを憐れみ助けたいと願っておられます。そしてイエスキリストというですね、恵みを神は私たちに与えてくださいました。何よりも大事なことは、神は私たちが正義を行うときに、あるいは他の人に正義がなされるように真実を伝えるときに、恵みと憐れみなるこの神を知ることを願っておられます。なぜなら私たちの神は真実で正義なるお方ですが、神は恵みと憐れみのお方であるからです。ですから、正しさだけでは片手落ちで何の益ももたらさないと言っているんです。そしてその恵みと憐れみは、3番目に、許しを通してもたらされる。恵みと憐れみは許しを通してもたらされます。 ルカの6章36節から37節を読みします。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くなりなさい。裁いてはいけません。そうすればあなた方も裁かれません。人を不義に定めてはいけません。そうすればあなた方も不義に定められません。許しなさい。そうすればあなた方も許されます。この箇所では憐れみ深くするというのは具体的にどうするのかということをイエス様は言われました。そうです、裁かない、罪に定めない、許すということです。これは法則です。裁かなければ裁かれない、罪に定めなければ自分が罪に定められない、許せば許される。これらは逆もしかりです。裁くなら自分も裁かれる、罪に定めるなら自分も罪に定められる、許さないなら自分も許されない、全部その通りに自分に返ってきます。単に他の罪を犯すことを恐れるのと同様に、これらのことについても私たちは神を恐れる必要があります。なぜならそうでなければ私たちに呪いの実を刈り取ることになるからです。けれども自分の中にはそのように人を許す力はないし、分かっていても決してできないと思われるかもしれません。私もそうです。ですから十字架を見上げる必要があります。キリストの十字架の許しを通して恵みと憐れみを見出すときに、私たちには信仰が与えられます。これは信仰の問題です。そして信仰によってこの御言葉の真理に私たちが従うときに、神様の力が私たちに注がれます、与えられます。そしてそのことを通して神様の正義で私たちが満たされていき、神様の完全な正義によって許し、人々に恵みと憐れみを持って真実を私たちは語っていくことができるようになります。最後にですね、お祈りを持って今日閉じたいと思います。愛する恵み深い天の神様、今は本当に正義が危機の時です。この中で本当の正義とは何かが今問われています。終わりの時代に聖書は言っています。ますます人々の愛は冷えてくると。今がまさにその時代です。ですから間違った正義の下で互いが互いにいがみ合い、それぞれに正義を持つことで壁を作り、分断していくことがないように、私たちのどうぞ正しさ、正義をどうぞ脇に置き委ねることができるように、どうかあなたの十字架の義が私の正義となりますように、そしてそのことによりあなたの正義で私たちが満たされていくことができるように、まずどうぞ私から、また家庭へ、そして職場へ、学校へ、そしてこの地域の社会へ、この世界にどうぞ神の義が、神の十字架の義が私たちを通してもたらされていくことができるように、まず私たちが今この与えてくださった福音にしっかりと目を留めることができますように。木に植え替えているものは幸いです。なぜならその人は満ち足りることができるから。神様、あなたの十字架の義こそが私たちの本当に救いであり、喜びであり、私たちの正義です。そして私たちがあなたの十字架の義を通して憐れみと恵みをもたらし、人々に主よ、あなたの真実を伝えていくことができるように、今この暗いこの世界の中で神様の義が私たちを通してもたらされていくことができるように、そしてその義によってこの世界が満たされていくことができるように、どうぞ私たちを用いてください。それぞれ信じるお一人一人のうちにあなたが力強く働いてくださり、あなたの御心が、またあなたの御国がもたらされますように。すべてのことを感謝し、信じ、愛するとき、イエス・キリストのお名前を通して心からお祈りします。アメン。神様を褒めたたえます。今週も一週間ですね、また皆さんと共に神の国と神の義を求めていきたいと思います。そしてその中でですね、神様が与えてくださる素晴らしい祝福と恵みが豊かにありますように心からお祈りします。 God bless you.